私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。成功勝利などによって他人から得る好意的な評価のこと、素晴らしい成果や功績を称賛されること、一般的な辞書における栄光についての説明になります。合わせて言うと、成功や勝利など素晴らしい成果や功績が人々から称賛されること、こういうことになるのでしょうか。成し遂げられた成果、非常に肯定的に捉えられている様子が伺えます。栄光とは、人が成した何らかの行いが人々によって非常に肯定的に評価されるのでありますから、人の判断に全てがかかっているということが言えるのです。まあ、このように考えてまいりますと、私たちが人生の栄光ということを考えてみるとき、その多くは、もう少し私が若い頃、もう少し体力があった頃、将来への希望に満ちていた頃など過去のことのように思うのではないでしょうか。福音書を開くと、イエスの姿が変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。その時、それを目撃したペトロが、私たちがここにいるのは素晴らしいことですと言っています。イエスに見る輝きに栄光を感じ取ったに違いありません。そして栄光をぜひとも残しておきたい、このように考えたのでしょう。ここに仮小屋を三つ建てることを提案したのでした。ところが、主なる神は、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、このように言われているのです。人は栄光を目の当たりにし、それを記念に残したい、こう考えたのですが、主なる神は、これに聞くということを望まれているのです。皆さん、それぞれにそれぞれのカレンダーに記念日が記されていることでしょう。個人の、家族の、あるいは大切な誰かとの記念日です。印象的、肯定的な人生における出来事を忘れないよう、記念日として毎日毎年思い起こそうとすることは大切なことでありましょう。しかし、それはあくまでも過去を振り返っているということに過ぎない、これも紛れもない事実なのです。これに対して主なる神が、これに聞けと言われているのは、過去ではなく今、そしてこれからのことをも大切にするようにと言われているのではないでしょうか。キリスト教における栄光の説明に触れてみたいと思います。 神の栄光は神の性質や行いを隠すことなく明らかにする、こういうふうに説明されています。先ほど触れた一般的な栄光は成功や勝利など素晴らしい成果や功績が人々から称賛されることとなっていました。つまり人々から称賛に値すると評価された事実が私たちの間では栄光となるわけです。ですからペトロが記念に残そうと提案したのはあくまでも人間の栄光理解に基づくことに過ぎない。これに対して神の栄光は人からの良い評価の結果ではなく神の性質、行いなのです。神の性質や行いというのですから、それは決して過去にとどまらず今のことであり、これからのことでもある。今日は主の変容という日曜日になります。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。そもそも主の変容が顕現説最終主日に位置づけられるようになったのはルターの勧めによると言われています。それまで教会は8月6日を主の変容という祝日としていました。これはもう固定されていますから、まあ、多くの場合は平日に、なるわけです。で、現在でもカトリック教会では8月6日が主の変容という祝日であります。で、どうして8月6日が主の変容なのかと言いますと、それは9月14日に設定されている十字架称賛の祝日、これから数えて40日前ということのようです。十字架称賛、この日は5世紀にキリストがかけられた十字架が異邦人に奪われた、ね、そして5世紀になってそれが発見された、それをこう発見されたキリストがかけられた十字架をエルサレムにこう回復した、これを覚えて十字架称賛という祝日が、設定されたようであります。カトリック教会のニュースに次のような説明がございました。十字架称賛という祝日はイエス・キリストが私たちの罪を取り除き救いの恵みを得させるために十字架につけられ高く上げられたことを祝う日です。キリストが私たちの罪を取り除き救いの恵みを得させるために十字架につけられ高く上げられた、それがこの9月14日キリストがかけられた十字架が再発見された日をそのお祝いとしているというわけです。そして主の変容はこの日を基準としているというわけです。ルターは次のように進めたと言います。十字架を崇めるのならば本物の十字架を基準とすべきだ、まあ、伝説的に発見された十字架をその日を基準として主の変容とするのではなく本当の 十字架、キリストがかけられた日を基準として、その40日前を主の変容とすべきではないかと進めたわけであります。そして権現説の最終主日、この日を主の変容としてはどうか、ね、そういうふうに提案したと言います。さて、一般的な栄光は成功や勝利など素晴らしい成果や功績が人々から称賛されることでありました。つまりあくまでも人の行いが人によって評価される、まあ人の世界の中の出来事ということです。しかし神の栄光はこれに対して神の性質、神の行いだと言われ、当然のことながらそこに人間が入る余地は少しもないんだ。ペトロが言っているように、記念に残したいということでもなく、ただただ聞くということなのです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと言われていることなのです。実は同じ言葉がイエスが洗礼を受けられた場面で与えられていることはご存知の通りであります。イエスが洗礼を受けられたということは初期の教会にとって大きな問題と思われたようです。具体的には罪のないイエスが罪の許しを得させる洗礼を受け入れる必要があったのか、もう一つは洗礼者ヨハネから洗礼を受けたのならイエスはヨハネの弟子となったのかということであります。最も古いマルコによる福音書では何の問題もなくその場面を淡々と記しています。しかしその後問題がこう表面化していったようであります。マタイによる福音書では先日お読みしましたが、洗礼者ヨハネがそのイエスを見て、いや私の方があなたから受けるべきなのに、あなたが来られたんですかと、こう言って思いとどまらせようとしたという。ルカによる福音書ではイエスが民衆とともに洗礼を受けたと記載するだけで、誰から受けたのかということを書いていません。ヨハネによる福音書ではイエスの洗礼の場面そのものがなく、ヨハネの回想にとどまっているわけです。そしてさらにヘブライ人の福音書というものが聖典には入ってないのですが、そこで人々がイエスに、洗礼者ヨハネが洗礼を授けているから私たちも受けに行こうと言うと、イエスがこう言われたというんですね。私は洗礼を受けなければならない罪をいつ犯したというのだというんですね。このようにこうだんだんだんだんこうイエスが洗礼を受けたということがこう拒絶されていく、否定がこう強くなっていく。私たち人間の目には大きな問題があるように思われるものの、こう対応ができず問題をこう見えないようにしている。しかし私たちに求められているのは、私たち人間が納得できる解決策を見出すということではなく、このイエスに、この御言葉に聞くということなのです。栄光というと 称賛に値する事柄を手にした結果と、まあ、一般に考えられます。私たちの間でそれは人間的に理解できる称賛されるべき内容を思うでしょう。例えばオリンピックでメダルを取りましたとか、具体的なこう目に見える結果を思うわけです。そしてそれは誰の目にも肯定的に見える事柄であるでしょう。しかしイエスがその栄光を表されたのは、十字架への道を具体的に歩み始められたその時なのです。十字架は敵の手に捕らえられ、悲惨な死を遂げられる、そういう出来事でありますから、私たちの目には栄光と直接結びつくようには思われないんです。十字架の死の後に復活があって死を滅ぼされる、そのことで栄光の輝きが現れると理解しようとすると分かりやすくなるかもしれません。ですから十字架への道を歩み始めるため前に、復活の栄光の輝きを今先取りしているとも言えるでしょう。9節でイエスご自身、人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと命じていますから、復活を輝きとし、その先取りであるということは、まあ、私たちには大変分かりやすいのです。しかしそれはあくまでも私たち人間の目に映る、私たちにとって分かりやすい理解に過ぎない。ルターが提案しているように、主の変容の輝きは本物の十字架を基準とした輝きに他ならない。十字架の死の先にある復活を見て変容の輝きを言っているのではなく、十字架の死を指して、そこに神の性質、神の行い、神の思いを見て、それを基準にして変容の輝きを表しているのです。イエスが洗礼を受けられた時、水の中から上がると、これは私の愛する子と今日と同じ言葉が与えられていました。実はもう一度同じようにイエスが神の子であることがこう言い表されている場面があるんですが、それが十字架の死を遂げられた場面であります。イエスが十字架の上で息を引き取られた時、百人隊長が本当にこの人は神の子だった、このように告白しているのです。このイエスが今や十字架への道を歩み始める、その時に栄光の輝きを示しているのです。十字架への道、それは私たちの目には敗北のように映るでしょう。人々から見捨てられたように見えるでしょう。とても栄光の輝きには見えないでしょう。しかしその十字架への道を歩まれる方こそ栄光に輝く神の子イエスなのです。なぜなら十字架による救い、ここに神の性質が十二分に表されているからです。ですから私たちの人生がたとえ評価されない時にも、 自分でも年を重ね、できないことが増えたなぁと思えるような時にも、成功する時もしない時も変わることなく、この十字架の主の輝きこそが私たちの命を輝かせるのです。だからこそ今日この主に聞け、主なる神は私たちに命じておられるのです。この主の十字架こそ真の輝きであり、私たち一人一人の命を輝かせる神の愛だからです。この愛にあふれる十字架への道を歩み始める御子イエスに従い、その御声に聞きつつ、新しい習慣を共に歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。